대학원 다 짱!
오케이!
さあ、5月になりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。コロナっていうやつがね、本当に
新型コロナウイルス。
新型コロナウイルス。全世界での話題になっちゃって。うん、で、やっぱり、今本当に、日本という国だけじゃなくて、全世界が、そのコロナでの経済活動が止まる、あるいは死人がいっぱい出る。まあ、そんな環境の中でね、哲学を勉強しなきゃならないような時代になってきたんじゃないかっていう話をしたんだけど、今目先のこととしてね、特に外食産業は日銭でみんな頑張ってるような人たちも多いんでね、その現実をちょっと喋ってもらおうと思って、前に何回かここに登場してもらった、まあ教え子で言いやすいもんだからね、まあ岩尾というね、
はい、
まあ市川君なんだけど、岩尾というお店と
府中柏で、
その、まあ、2軒、ね、経営してる、そんなことしている市川君に今日来てもらって、現実をちょっと話をしてもらって、でもう一回その流れの中で、多分これからその今までの飲食業の形態とか飲み屋の形態とか微妙に変わっていくっていうことが考えられるんで、現場の目から見たものをちょっと話していただきながら、そこにまあ俺とか TG が入ってきゃいいかなと思って、まあ今週来週の2週ちょっとその話をしてみたいなと。お願いします。
現実、今の現状ですよね。
そうそうそう、
飲食店の、
うん、
ここまでの流れでいきますと、時系列でいくと2月の半ばくらいまではさほど影響らしい影響というのは出てきてないような感覚でしたが、2月の末から一気にですね、まあ個室の宴会需要が全部キャンセルになりました。で、結局その3月4月っていうのは普段であれば繁忙月で、11月12月が繁忙月、
歓送迎会とか忘年会とかいろいろそういう時がある。
はい。で、そこので立った売り上げっていうのを、まあ、年間通して鳴らしてるっていう流れになっちゃうんですけれども、だいたい4月の予約っていうのは3月の頭に入ってきます。個室の宴会需要が全部キャンセルになった時点で、4月の予約も正直1件も入ってこなかったんです。その流れでこの、まあ、もう結局4月も、終わり、その売り上げも立たなかった流れの中で、4月に関してはそうですね、9割減ですね。8割から9割減で、3月に関してもうちの場合は5割以上落ちてます。で、そうなってくると、まあ、実際のところかなり経営としては成り立たないで、今後はもう不安でしかないような状況の中で、まあ助成金だったり、協力金だったり給付金、そんなようなものが一体どこまでなのかなっていうのは気になっていたところではありました。
答えにくければ、あるいは答えられなければ答えなくていいんだけどね、
はい、
具体的にその街中で今お店を経営してるわけだよね、
はい、
と当然部屋なり建物なり借りてやってるだよね。
そうなんですよ。
で、その辺でさ、一番その費用としてコストとしてかかるっていうのは、なんと何がかかって今困ってるのは何だ、はい、
もうどこの飲食店さんもそうだと思うんですけど、もう固定費ですよね。固定費は、
家賃、
人件費とテナント料です。そこにつきますかね。
まあ、それがもうで、それは待ってもらうとかっていう話は当然、
はい、まあ、なかなかその個々の契約で成り立ってる以上、それを、まあ、こちら側からっていうのもどうかなっていうのはあったんですけれども、実際のところ、岩尾と柏での2店舗で、固定費だけで毎月400万から500万ぐらいの現金が動いてます。で、テナント料の部分だけでも150万ぐらい。そうするともはや、なんていうんですかね、ちょっとテナント料を数ヶ月間、ちょっと減額していただけませんかとか、そういうお話をせざるを得なくなってきて、で、まあ実際のところ、大家さんに 向こう3ヶ月だったり向こう4ヶ月だったりっていう形で、2割だったり3割だったりってうちは3割カットしていただいてますけれども、そういうテナントさんも結構出てきてるはずです、
うん、それはあの大家さんなるものがね、
はい、
理解を示してくれたっていうこともあるじゃんね。
そうですね。
だけどその大家さん大家さんの当然事情があるっていうことになると、なかなかそれに応じてくれない大家さんだって起こりうるわ、ね、
当然下がってない店舗さんの情報も聞きますし、うん、全くなしにしてくださっている大家さんの情報も聞いてます、
うんうん、やっぱりね、はい、あんま我慢して我慢して一緒に頑張んなよっていうことでね、
まあ、懐具合にもよりますよ ね、 ね、
大家さんもテナント業としてされてる方たちもたくさんいらっしゃると思うんで、
う
ん、
あそうだね、
はい、
よくあのメディアでね保証と要請、はい、国が要請すること、それはもう同一で同歩調でセットでいかなきゃいけないっていうことを盛んに言ってたのに、国は保証はしないって言い切ってたよね、
うんうん、
でその流れがこうかなり変わってきたりして ね、
そうですね、
で今固定費として、はい、まあそれが一番ネックになってますと。
そうですね。
で現実に今それを今のとことして自分のとこでいいんだけど、
はい、
どういうふうにしのごうということを考えてる。
いや結局もう開けていても赤字ですし、閉めても、まあ、あの雇用助成金何かをこう駆使したとしても赤字なんですよ。なのでどちらにしても赤字なので、その赤字の額を少しでも、まあ、コロナ収束まで減らす努力しかできないっていうのが現状ですね、
うんうんうんうん、具体的にはどうだろう。
もう今は自粛要請も出てますし、テイクアウトのみもうごく、まあ、ほぼ身内だけでテイクアウトを続けてるっていう流れです。
それあの、昼食分夕飯分って
もう昼も夜も
昼も夜も、
はい、休憩時間もなしで通しで、うん、とりあえずやれることってそのぐらいしかないもんですから、うん、
でもまあ少しは足しになるっていうレベルだよね、まあ、正直さ、はい、お酒が出ないじゃんね。
そうですね。
やっぱりその値段だってね、はい、一食3000円で売りますよって言ったら買う人いないよな。
そうですね。まああの飲食店の利益率って結果アルコールの利益に頼ってるところが課題にありまして、まあなんていうんですかねお料理に関して言うと逆に皆さんの企業努力になってしまっていて、首の締め合いみたいなところがあって、アルコールたくさん飲んでいただけるとまあ飲食店もやっていけるっていう流れになるんですが、実際テイクアウトだと、まあ、量販店さんの方がね当然アルコールは安いんで、ただ今税務署さんの方に書類を申請すると期間限定ではありますけれども主販、まあ、量り売りっていう形で許可が出てまして、そうなんです。なのでお酒もテイクアウトは可能ってことになってます。
あ、じゃあちょっとこの美味しいやつを1合ずつちょうだいとかってことができるんだ。
できます。
バーもね、バーもカクテルなんか作って、はい、要はそれを、うん、お持ち帰り、やってるとこあるよ。ただし値段は下げないでよバーは。
なるほど。いや実際ね下げられないんだ。
下げられないだよな、はい、
やっぱテナント料の件や、
うん、
そうだよね、はい、だからそこのとこはね飲みに行って例えば1杯1200円、持ってきても1杯1200円、
はい、
まあ、そこを消費者としてはねどういう感覚で捉えるかっていう問題が別に存在しちゃうんだけど、うん、
でもオンライン飲み会とかやってるとほらみんなで行ったあそこのこのカクテルとか、はい、柏での美味しいやつだよこの焼酎とか言って乾杯ってやるっていうのはちょっと盛り上がりそうな気分にはなりますよね。
そうですかね、
うん、
で今、はい、その4のとこはテイクアウトやるんだけど、はい、そのまあコストと
はい、
プロフィットってやつ利益ってやつが幅がないじゃんね、
はい、
そんなもんじゃ、はい、でもやっぱりそれは焼け石に水とはいうものをやらざるを得ない。それは従業員の生活もあるだろうし。
そうです。
だから親方としてやっぱり今一番辛いのはそこがね。
そう、もともとそのまあ岩尾朝までの飲食店やってましたけど、柏でっていう店舗はまあ地域の食材を使った創作料理、これを職人の知識と技術を継承しながら少しでも社会貢献できたらなっていうグランドコンセプトのもとに始めたんですが、多分そのなんていうんですかね、従業員さんを、雇えないってことになってくるとその知識や技術の継承っていう部分では途絶えていってしまうのかなと思います。
そうだな、
はい、
そうだな。ちょっとね 朝の10分放送じゃさ時間がなさすぎちゃって面白くないけどさ、まあ今日は これで時間だろうから
ぼちぼち。でも現場のそういうことがあるんだっていうことをね、ラジオ聞いてる方も分かったかなとは思いますね。
そうで来週もって悪いけどもう一回
かしこまりました。
続きを
ありがとうございます。
もう一回お願いします。
はい、
岩尾と柏ででは、テイクアウトやってますよ。